弟兄姐妹早上好。
皆さんおはようございます。
我今天早上跟大家讨论的一个题目是耶和华的军队。
今日皆さんとご一緒に考えたいテーマはそれは主の軍隊です。
实际上这个题目是我在缅甸的时候想起来的。
実は私がこの間ミャンマーにいた時にその間にこのテーマを考えついたのです。
到了缅甸才发现那是一个万国万族万民的国家。
私はミャンマーに行ってそこで初めてそこは実はいろんな民族が集まっているところだというふうに感じました。
我们去的地方有华人，也就是果敢族，还有傣族，还有克钦族，独龙族，还有缅族。
で我々が行った先にはそれは中国人が多く集まっていたわけですけれども、そこには高官族、シャン族、カチン族、討論族といったような民族がたくさんあったのです。
他们一族还有一军。
実は彼らは一族の中には一軍、一族一軍という体制を持っているのです。
各有各的军队打来打去。
そしてそれぞれの軍隊があるわけですから、お互いにこう戦っているわけです。
缅族的军队就是政府军。
で、ミャン族、そのミャンマー族というのはすなわち政府軍になります。
国攻打国、民攻打民、就是缅甸。
国が国を攻めるというのはまさしくそれはミャンマーがそのような情勢でした。
我们去到那里，到一个基督教的中学服侍。
で、また私たちはその場にたどり着いた時には一つのこうミッション系のそのキリスト教ねの中学校に行って奉仕をしました。
到了那里，看到那么多孩子，我脑子里出现了一个词，就是今天的题目。
そしてそこにいる子供たちを目の前にしたときに、私の頭の中に真っ先にこの今日のテーマっていうこの主の軍隊というこの文字が出てきたのです。
那一群孩子就好像是耶和华的军队。
その子供たちはまさしく主の軍隊であったかのように思えたわけです。
我们去那里服侍，给他们读了马太福音的第二章，又告诉他们去排一个圣诞剧。
そして私たちはそこで彼らにマタの福音書の2章の話をして、でそれはクリスマスの話であるわけですから、彼らにクリスマスの劇を考えなさいというふうに指導したのです。
给了他们20分钟的剧准备，他们拍了三台的圣诞剧。
実は20分間しかリハーサルの時間がなかったわけですけれども、その準備の中において彼らは3つのクリスマスのその劇を考えることができたのです。
找到了各种各样的道具，有袍子，有王冠，甚至还有个小婴儿。
ガウンだとか、あるいはそれは王冠があったり、またこう赤ちゃんも見つけてきては、そこでいろんな道具を探すことができたのです。
演的时候有旁白、有伴奏、甚至还有配音。
また劇が始まるとそこには音響係もあるし、そしてまたナレーションもあるのです。
基督出生的时候，有一个手机往前头一伸，我们就听到小孩子嗷嗷的叫哭叫声。
キリストがこうイエス様がお生まれになったっていうところで、なんとそのスマートフォンでもってそのこう赤ちゃんの泣き声をこうみんなに聞かせていたのです。
三个年级演了三台的圣诞剧。
ですからその三学年あるわけですから、三つのクリスマスの劇を私たちに見せてくれました。
结束之后，五分钟之内一个人都看不到，所有的桌椅、所有的教室收拾得干干净净。
そしてなんとその終わって劇が終わって、その五分間の間でもってすべてのものが片付けられたのです。
我的感觉就是，这是一支军队，这是一支训练有素的军队。
もう彼らこそ本当に日頃から訓練されていた軍隊ではないかというふうに私は感じ。したわけです。
这是耶和华的军队。
まさしく主の軍隊なのです。
所以我今天想跟大家分享的主题就是耶和华的军队。
ですからあえて今日は皆さんにこの主の軍隊というテーマでもって話を進めていきたいと思います。
当初神造我们，就是造我们做他的军队去主宰这个世界。
主なる神が私たち人間を作られた時にはまさしく私たちを主の軍隊として私たちを作ってくださったのではないでしょうか。
可是人犯罪，在堕落中反倒成为了世界的奴隶。
けれども私たち人類は堕落することによってこの世界の奴隷となってしまったわけです。
感谢主，他又拯救我们，让我们重新成为耶和华的军队，成为基督的精兵。
けれども本当に主に感謝することに、私たちは主によって救われて、私たちはもう一度主なる神の軍隊となることができるようになったのです。
跟随他去打那美好的仗。
キリストの兵士となり、そしてまたキリストに従って素晴らしい戦いに私たちは出かけていくことができるのです。
大家有知道吗？神造我们，本来就造我们是做他的军队。
皆さんはこのように考えたことがあるのでしょうか？神様は私たちを作ってくださった時にはまさしく私たちを主の軍隊としてお作りになったということ。
我们在圣经当中，尤其是旧约当中，经常会提到这些的说法：耶和华的军队、以色列的军队、万军之耶和华。
常に私たちは聖書を読むときに、特にこの旧約聖書の中には、主なる神の軍隊、そしてイスラエルの軍隊、もしくは万軍の主なる神の軍隊という言葉が出てきます。
这些军队其实第一次出现这个字，第一次出现是在哪里？不知道大家知道吗？
で、皆さんはこの軍隊もしくは日本語の聖書では集団という言葉を使っていますけれども、これ一番最初に出てきたのはどこだったと思いますか？
是在我们意想不到的章节出现的。
おそらく皆さんは想像もつかなかったところだと思います。
是创世纪的二章一节。
実は創世記の2章の1節でした。
听中文听不出什么来，天地万物都造齐了。
けれどもここではもしかして軍隊という言葉集団という言葉は出てこないけれども実はこう書いてあります。こうして天と地とそのすべての万象が完成されたとあります。
其实旨意是神造了造齐了天和地还有所有的军队。
日本語の方が直接に訳しているわけですのでもう一度拝読いたします。こうして天と地とそのすべての万象が完成されたのです。
很多英语翻译是类似的翻译，只不过军队他们会被翻译成主人。
で実は英語ではその軍隊という言葉をその主人というふうに訳す時もあります。
主人、主角、主宰的意思。
例えば主人であったりホストであったりあるいはその主役であったり。
其实神造我们是人，神造人一开始就是按着军队造我们的。
実は神が私たち人間をお作りになった時には軍隊のように私たちを作ってくださったのです。
创世纪二章一节实际上是创世纪第一章的一个总结。
実はこの創世記の2章の1節っていうのはすなわち創世記1章のそのすべてのこうまとめになるわけです。
创世纪第一章是神用六天造天造地造了世界。
ご存知のように創世記の一章というのはそれは神が6日間を、その費やしてその天と地を作られたという話が出てきます。
但如果我们仔细分析那个经文，我们可以把这个六天分成前半和后半。
で、実は私たちはこれをしっかりとその考えるのでしたら、この6日間というものを前半と後半に分けることができます。
简单的说，神用前三天造了三个舞台。
ですから簡単に言うなれば、それは神様は最初の3日間を使ってその3つのその舞台を作られたのです。
神用后三天造了这三个舞台上的主角，也是军队。
そしてまたその後の3日間を使って神はその作られたその3つの舞台の上にそのの、こう、上がっていけるその主役、それからまたその道具をお作りになったのです。
神第一天是造了光和昼夜，他第四天是造光体来管理昼夜。
神は一日目には光を使って作って、そしてまた昼と夜を作られたのです。で、四日目にはその光を昼と夜を使どらせたのです。
神第二天造了海洋和天空，他第五天造鸟和鱼来充满他们。
そして二日目にはその海と空を作りになり、そしてまた5日目には魚とそしてまた鳥を作りになったのです。
神第三天造了陆地，神在第六天造了陆上的生物，特别是还有人，有男有女来管理这个世界。
そして3日目には大地を作りになり、また植物を作られ、そして6日目には実はそこにはまたさまざまな種類のその植物を作られ、また男と女を作りになってそれを支配させたのです。
创世纪一章二十七节到二十八节是这么说的。
そして創世記の一章の27節から28節ではこのように書いてあります。
神照着他自己的形象造男造女，让他们生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。
神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。
海里的鱼、空中的鸟、陆地上的各样生物。
海の魚、空の鳥、そしてまた地を這うすべての生き物です。
都归人。有男有女来管理。
すべてそれは神によって創造された男と女とに支配させることができたわけです。
神造人为他的军队，而且是陆海空三军。
ですからこのように言うこともできるかと思いますけれども、神様は人間を作りになり、人類を作りになり、そしてまた陸海軍という3つの軍隊を作りになったのではないでしょうか。
人本来是耶和华的军队，本来是世界的主宰。
私たち人類はもともとは神の軍隊として、そしてまたこの世のその支配者リーダーとして作られていたはずです。
大家知道吗？很多国家来说，军人和贵族几乎可以划等号的。
皆様ご存知でしょうか？多くの国の中においては、その軍隊とそして貴族をそのイコールと等しく考えているところがたくさんあるのです。
昨天晚上有一个人结婚。
で昨晩あるその兄弟姉妹が結婚式を挙げられました。
就算是弟兄姐妹吧，是英国的哈里王子。
失礼しました。昨日はそのロイヤルウェディングが開かれたんですね。
ハーリー王子从教堂出来之后穿的是什么衣服？
そしてそのヘンリー王子がその礼拝堂から出てきた時にはどのような服を着ていたのでしょうか？
軍装。
それは実は軍服でした。
英国的王子一定要去当兵。
イギリスのその王子であっても同じようにその軍隊に行かなければならないのです。
一定要去打仗。
そして必ずそこで戦いに出て行かなければならないのです。
哈里王子当了十年兵去阿富汗打过仗。
実はヘンリー王子は10年間その軍隊の中にいて、そしてアフガンにその戦争に行ったと経験もあったのです。
神造我们是做耶和华的军队，也是做这个世界的主。
神は私たちを軍隊として作られ、そしてまたこの世の支配者として私たちをお立てになったのです。
很不好意思，人犯罪了。
けれども残念なことに我々人類は罪を犯してしまったのです。
本来神造人是他的军队，是要主宰这个世界。因为人的犯罪，人反倒成了这个世界的奴隶。
この世の主宰者として神は私たちを作ってくださったのにもかかわらず、私たちはそれを聞き従うことできずに、かえって私たちはこの世の奴隷となってしまったのです。
我想请大家读一下这圣经创世纪的第三章。
皆さんどうぞ聖書、旧約聖書の創世記の三章をお開きください。
人本来是地的主，我们看一下子，人犯罪之后，人和地的关系变成了什么样子？
もともと人類は、その土地のその主人として創造されたにもかかわらず、罪を犯したことによってどのような関係になったのか一緒に見てみましょう。
大家听我读就好
了。私がお読みしますのでお聞きください。
从三章十七节的后半开始读。
三章の十七節の後半からです。
地必为你的缘故受咒诅。你必终身劳苦才能从地里得吃的，地必给你长出荆棘和蒺藜来，你也要吃田间的菜蔬。你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从地而出的，你本是尘土，仍要归于尘土。
それでは拝読いたします。土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならない。
我们刚才提到过，神造人是这个世界的主，是这个世界的军队，简单来说是这个世界的占领军。
ですから先ほども何度も申し上げた通りに、主は私たちをこの世の軍隊として作ってくださったわけですから、このような言葉を使ってもいいかもしれないのです。私たちはこの世の占領軍であるのです。
地是要服侍人的。
ですから実は土地はその人類に奉仕しなければならない状態なのです。
我们向仆人要点吃的怎么要啊？
どうでしょうか。主人である私たちがしもべに何かこう物をもらうのでしょうか。
来一盘面包。
おそらく私たちはとにかくこうパンを持ってこいっていうふうに命令します。
火候不到，重烤。
そしてまたこう熱くないからちゃんとこう焼けというふうに私たちは命令します。
这是主人向仆人要吃的的样子。
これはその主人がしもべに対してのその命令を下す時の状態なのです。
人犯罪之后从地里要吃的是怎么样？
けれども聖書ではどう書いてあるのでしょうか。私たち人類がその罪を犯したゆえに、私たちはどのように土地からもらうようになったのでしょうか。
我们要这么耕地。
私たちは、その耕さなければならない。
我们要汗流浃背。
そしてまた、その汗をかいたりします。
最后得到一点吃的。
そしてやっとついに私たちはその食べ物を手に入れることができます。
经常是不够的。
けれどもそれでもどんなに働いても私たちは足りないというふうに思う時があるわけです。
一不小心就坏了。
そしてまた本当にあっという間にすべてがなくなってしまいます。
明年还要这样。
一生懸命私たちはその畑を耕したりします。
死了就埋在那里头。
そしてまた私たちは実は死んでしまうとその土地の中に埋められるようになるわけです。
我生是你的人，我死了也是你的人。
そして私は生まれたのはあなたの人間ものであり、また死ぬ時もあなたのものになるというような状態なのです。
这是什么？
これは一体何でしょう？
奴隶。
これは奴隷の姿なのではないでしょうか？
人犯罪之后，在地面前就是个奴隶。
人は罪を犯した後にはそれはこのように土地のから見れば私たちは土地の奴隷となっているのです。
人犯罪后，海是要淹死我们的，海里的鱼是要吞吃我们的。
そしてまた私たちはその、罪を犯したゆえに私たちは奴隷となり、そして例えば海の中に投げ込まれたとしても、実は私たちは魚に食べられるようになってしまうのです。
空中的鸟本来是要归我们，归耶和华的军队管理。
空の鳥も実は私たちが管理する、私たちがその支配するべきだったのに。
现在用以弗所书保罗的话说，我们成了空中掌权者的奴隶。
けれどもどうでしょうか、パウロが言った言葉、エペソ人の手紙の中にあるわけですけれども、私たちはやがて空中の権威を持つ支配者の奴隷となったとあります。
神造天造地造海，神让人做这个世界的主宰，是这个世界的军队，是这个世界的占领军。
神は天と地、そしてまた海を作られ、また私たち人間を作られたわけですけれども、私たちはこの世を支配しなければならない、私たちはまたこの世の占領軍とならなければならなかったはずです。
但是罪的代价，让我们这些光荣的占领军、耶和华的军队成了这地的奴隶。
けれども残念なことに、栄光輝かしいものとして作られた私たちは残念ながら、このようにして私たちは土地の奴隷となってしまったのです。
我们每一个人在某种意义上，有在我们信主之前都是奴隶。
どうでしょうか、私たち一人一人もそうなのではないでしょうか。本当に主を信じる前には私たちはこの世の奴隷となっていたのではないでしょうか。
我们今天的经文说，
今日の聖書箇所の中でもこう書いてあります。
12章40節、以色列人住在埃及共有430年。
12章の40節ではこう書いてあります。イスラエル人がエジプトに滞在していた期間は430年であった。
这四百三十年当中，有四百年他们是在做奴隶。
実はこの430年のうちの400年というのは彼らは奴隷生活を強いられていたのです。
奴隶是不可以当兵的。
ですからその奴隷というのは兵士になることはできないのです。
大多数上的历史，大多数上的国家，人是分作三等。
ほとんどの歴史、またあるいはほとんどの国の中においては、私たち人間というのは3つに分けることができます。
日本以前是这样，英国以前是这样，贵族就是军官。
かつての日本もそうでしたし、そしてまたかつてのイギリスもそうですけれども、とにかく貴族はその軍の上官になっていたのです。
公民才可以当兵。
また平民がやっとその兵士になれるわけです。
美国人比较宽容，绿卡也可以当兵。
アメリカではとてもその寛容であるわけですから、そのグリーンカードさえ持っていれば外国人であってもその兵隊に入ることができます。
奴隶是不可以当兵的。
けれども奴隷っていうのは兵士にすらなることはできないのです。
最多帮人家扛扛行李。
まあよくて人の荷物持ちなのでしょうか。
走一里地，灵性好的走二里地。
そしてまた一里歩いたり、あるいは二里歩いたりしたりします。
所以，在罪的辖制之下，我们就是奴隶。
ですから罪の中においては私たちはこのようにして束縛されている奴隷なのです。
以色列人在法老，他们不是兵，他们是法老的奴隶。
ですからイスラエル人というのもまたエジプトにおいてはファラオの中ではそれはファラオのそのしもべに奴隷となっていたのです。
他们没有人格，用当时人的话说是活着的工具。
彼らには人格はなかったのです。当時の言葉を借りて言うなればそれは彼らは生きた道具にしか過ぎなかったのです。
奴隶是要被捆绑的，没有自由。
奴隷というのは縛られていて、それ束縛されているわけですから何の自由もないのです。
他想做的他不能做，他不想做的他偏要去做。
やりたいことはやることはできず、またやりたくないことを強いられるのです。
我们今天没有肉身的法老给我们上捆绑， 但是不信主的人他想做的他不能做，他不想做的，他偏偏要去做。
もちろん今日の私たちっていうのは目に見えるファラオはいないけれども、私たちを束縛するファラオはいないけれども、でも主を信じていない人っていうのは全く同じような形なのではないでしょうか。
以色列人服侍他看得见的法老，他看得见的督工。我们服侍我们心里的贪欲，我们服侍我们的罪。
当時のイスラエル人たちにとっては目に見えるファラオあるいは自分たちの監督にその従っていたわけですけれども、私たちは今目に見えない私たちの心の内をその支配する罪を私たちはその奴隷となっているのです。
是那空中的法老的奴隶。
それは空中の支配者と呼ばれるそのファラオのその奴隷となっているのです。
奴隶还有一个特点，奴隶是没有组织的，或者说一盘散沙。
そしてまた奴隷にはまた一つの特徴があるんですけれども、何の組織もない、もしくはその砂のような状態なのです。
奴隶主最怕奴隶组织起来。
そしてまた奴隷っていうのは実は奴隷が徒党を組むのを一番恐れているのです。
以色列有个十二个支派，他们做奴隶的时候，没人给他们画支派。
そしてまたイスラエル人は十二のその十二部族があったわけですけれども、実は奴隷をとして強いられていた時には彼らはその氏族がなかったのです。
你就服在那个。埃及人的督工手下就好。
とにかくどの族であってもどの民族であってもそのエジプト人の手下になれというふうに言われていたわけです。
奴隶是叛逆的，是不顺服的。
そしてまた奴隷というのはそれは反逆的なものであり、また従順なものではないのです。
大家请注意啊，屈服跟顺服不一样。
屈服という言葉がありますけれども、屈服と従順というのは全く意味が違うのです。
奴隶的本性是不顺服的，他们好像顺服是因为有督工的鞭子。
実は奴隷の本質はそれは反逆的なものを持っているわけですから、彼らがあたかも従っているように思えるのはそれは鞭打たれるということを逃れたいからです。
无组织叛逆不顺服。
ですから彼らには組織もなければまたそれ反逆的な本質を持っているのです。
这就是奴隶。以色列人在埃及的法老之下是奴隶，就像现在的人活在罪中一样是奴隶一样。
ですからイスラエル人がファラオのもとにおいては奴隷であったと同じように今の私たちは罪の奴隷となっているのです。
随从今世的风俗。
そして世の流れに私たちは流されるまま世に従うままなのです。
是那空中掌权者的奴隶。
そして空中の権威を持つ支配者の奴隷となっているのです。
所以神造我们本来是做耶和华的军队，是基督的精兵，但是在罪里我们却成了这世界的奴隶。
けれども本来神は私たちを主の軍隊、そしてまたキリストの兵士として私たちを作ってくださったのにもかかわらず、私たちはこの世の奴隷となってしまいました。
本来是应该我们辖制这个世界，但现在却是这个世界辖制我们。
本来ならば私たちがこの世界を支配しなければならないのに、なのに私たちはこの世界に支配されるようになってしまいました。
我们没有组织，我们叛逆，我们不顺服，我们只认鞭子。
そうではないでしょうか。私たちは組織もなければ、また私たちはただ世に流されるまま、世に従うままで、また私たちは世に鞭打たれるかもしれないわけです。
我们上班不迟到是因为怕扣工资。
例えば私たちは会社に行くのは遅刻してはならないっていうのはそれは給料減らされたくないからではないでしょうか。
我们上学不迟到是怕挂科。
そしてまた私たちがその学校に行ってその遅刻をしないでいるのはそれは成績にそのバッテンをつけられたくないからではないでしょうか。
我们怕法老，我们怕督工，我们怕饿，我们怕渴，我们怕冷，我们就不怕神。
同じなのです。私たちはファラオに対し、そして私たちは恐れ、また監督に対しても恐れ、鞭打たれることも恐れ、お腹が空くことも私たちは恐れるけれども、ただ一つだけ私たちは神様を恐れたりはしないのです。
只要有一个机会，我们就要跑。
とにかく機会さえあれば私たちは逃げたいというふうに思います。
找一个人带我们回埃及。
そしてまた私たちのために私たちをそのエジプトに連れ戻すのです。
感谢主。本来是世界的辖制者，我们被世界辖制，我们成了世界的奴隶。但是神没有放弃我们。
けれども主に感謝することに私たちはこのようにして世の支配されるものになってしまったわけですけれども、主が私たちをそこから救い出してくださったのです。
神创造我们，让我们这些泥土做的人是耶和华的军队，是要辖管这个世界。
神は私たちを作り、そして土から作ってくださったけれども、私たちはこの世を支配するために軍隊として作ってくださったのです。
神拯救我们，也是让我们这些法老的奴隶能够重新成为耶和华的军队，成为世界的主管。
また主が私たちを救ってくださったのは、もともと私たちはファラオの奴隷となり、そしてまた監督のことに聞き従っていたものだけれども、そこから救い出してくれたのです。
神の拯救、让我们这些死成枯骨的人可以重新站立起来，成为耶和华极大的军队。
神の救いによって、もともとは私たちは罪の中において干からびた骨になっていた私たちを生き返らせてくれたのです。
今天的经文的第四十一节。
今日の聖書箇所の41節では、
为大家读一下子。
もう一度拝読します。
正满了430年的大那一天，耶和华的军队都从埃及出来了。
430年が終わった時、ちょうどその日に主の全集団はエジプトの国を出たのです。
神在这之前早就说，他要将以色列人按照他们的军队从埃及领出来。
神はもうあらかじめ彼らをそのエジプトから連れ出すっていうふうにおっしゃっていたのです。
我们虽然死在过犯罪恶中，我们虽然甘心做法老的奴隶，做那空中掌权者的奴隶，但是我们的哀声，我们的主听到了。
私たちはもともとは罪の中に死に、そしてまた罪の奴隷となり、ファラオの奴隷となっていて支配されていたけれども、私たちのうめき声、私たちの泣き声を主なる神は聞き取ってくださったのです。
他要让我们从死里复活，从枯骨里复活，成为他的军队。
主から私たちを蘇らせてくださり、干からびた骨を生き返らせてくださり、またもう一度神のその主のその軍隊に戻らせてくれたのです。
他拣选我们成为他的军队，他也要训练我们成为基督的精兵。
主の軍隊として私たちを選んでくださっただけではなく、キリストの兵士として私たちを鍛えてくださるのです。
军队没有训练是不能打仗。
軍隊いくらあってもそれは訓練がなければ戦いに出ることはできないのです。
我去缅甸之后，很快就知道为什么他们国家六七十年了还在打仗。
ミャンマーに行ってすぐに私は気づいたのです。どうしてミャンマーという国は60年間70年間もずっと続けてこのように戦っているのかが、その理由が分かったのです。
日本看不到军营，但是中国和台湾都是有军营的。
例えば今日本ではその軍隊はないけれども、台湾もまた中国にはその軍隊があります。
军队站岗怎么站？
で、軍隊の人はどのようにして見張りをしているのでしょうか？
我们从小看的兵是不是都这么站岗？
しっかりとその背筋を伸ばしてそのピタッとこう立っているのではないでしょうか？
缅甸的军队怎么站岗？
ミャンマーの軍隊はどうだったと思いますか？
站着很累的，要有个椅子。
で、本当にこう疲れるのか、彼らはこう座ったりします。
椅子还是有扶手的椅子。
なんとそれはその背もたれやまたその手をこうかけたりするところができるような椅子なのです。
坐在椅子上，翘着二郎腿，抱着一个枪。
そしてなんとそれしてまたそのあぐらをかいているかのようにその足を組んでは、そしてまたそこでその銃を持っているような状態なのです。
旁边还有一个兵，他俩一直要在聊天。
そしてまたなんともう一人の兵士は見張り場に向かっては一緒にずっとそこで世間話をしたりします。
我们一看就知道他们打不过那些游击队。
もう見れば本当にゲリラ戦が起きた時には彼らはすぐに撃たれるなっていうふうに気づきました。
军队没有训练，没有纪律，没办法。
ですから軍隊にはもし訓練がなかったり、そしてまた規律がなかったりしたらどうでしょう。
当惯奴隶的人是没有组织的，当惯奴隶的人是叛逆的，是不顺服的。
先ほども言いましたように、奴隷というのは組織もなければ、またそれはその砂のような人たちなのです。また反逆的な者たちなのです。
神領以色列人出来成为他的军队，神马上让他们打仗了吗？
そして神様がイスラエル人をエジプトから連れ出し、そして軍隊として立てたかもしれないけれども、すぐにその彼らを戦いに行かせたのでしょうか？
去迦南最近的路是走沿海的非利士人的地。
カナンの地にたどり着くまでには、それは実はペリシテ人たちのその土地を経過していかなければならないのです。
神说：“我们不走这条路，你们看到打仗，你们会害怕。”
近道であるにもかかわらず、神様は彼らにこのようにおっしゃったわけです。この道は行かん、通る必要はないと。
他们还没有出埃及，刚刚到红海边，埃及人就追上来了。
彼らはその、その航海にたどり着いた時にはもうすでにそのエジプト軍がもう彼らの後を追っかけてきたのです。
神说的，耶和华必为你们征战，你们只管静默，不要作声。
主はこのようにおっしゃっています。あなた方は黙っていなければならない。主があなた方のために戦われるから。
神不会让一个没有受过训练的士兵去打仗。
訓練を受けたこともないような軍隊を神様は決して前線に出すようなことはなさいません。
他不会将我们无法承受的重担加给我们。
なぜならば神は私たちには耐えられないほどの試練を私たちには合わせないからです。
大家有没有读民数记、出埃及记？有一种那是在训练军队的感觉呢？
皆さんはどうでしょうか？民数記や出エジプト記をお読みになった時には、実は軍隊を訓練しているような状況を思い描くことはできませんか？
民数记是干什么呢？
民数記とは一体どういうようなものだったと思いますか？
查数点名。
それは人口調査なのです。
当兵的一集合了，第一件事要做的什么？
例えば軍隊が集合をかけられると真っ先に何をさせられるのでしょうか？
一二三四五六到。
そこで一二三四というふうに号令をかけて、そしてまた自分がたどり着い自分が来たんだということをその報告するのです。
耶和华在组织他的军队。
ですから主なる神もこのようにしてご自身の軍隊をお作りになっているのです。
以色列人分散在一个个督工之下，现在主要告诉他们，你们要化成十二个支派。
そしてまたイスラエル人たちはそれぞれの監督のもとに置かれていたけれども、その時にはもう神様はあなたたちは十二の氏族に分けられるようになるというふうにおっしゃったのです。
每个支派都要有一个族长。
そしてまたすべてのその氏族にはそこにはその指導者がいると。
你们要千夫长，你们要百夫长，你们还要有五十夫长，你们还有十夫长。
そこには千人の長、百人の長、あるいは五十人の長が立てられるのです。
这也是在组织一支军队。
実はこれもまた、あたかも一つの軍隊を組織しているのです。
很多人说《民数记》应该改名叫做《旷野记》。
民数記をこのような言葉に変えた方がいいのではないかというふうに言う人がいます。民数記ではなく、あれの荒野の。アレノの木っていうふうに言うのでしょうか。
因为民数记当中，以色列人就是在旷野里走来走去，到处安营。
なぜならば、その民数記の中で描かれているそのイスラエル人たちっていうのは、アレノの中であちこちこ歩き回っているわけです。
野营拉练这个词可能就是从民数记来的。
そして野営訓練という言葉があるのですけれども、もしかしてこの民数記の中からその発生したのではないでしょうか。
在旷野，神让一个无组织、无纪律的奴隶变成高度组织、如同一人的军队。
アレノの中においてはもともとは何の規律もなかった彼らを神はその訓練し、そしてまた一つのその軍隊とさせたわけです。
神也在旷野当中让他们成为训练有素、顺服权柄的军队。
そしてまた神は彼らを荒れ野の中において訓練を日頃から積んだかのような、そしてまたその軍隊にその上に対して従うことができるような軍隊にならせたのです。
让他们成为有组织的军队、有纪律的军队、成为一支顺服的军队。
組織があり、また規律があり、そしてまた従順な軍隊となることができたのです。
除了耶和华以外，他们不能有别的主。
そして神はこのように彼らにこのようにおっしゃったのです。私の他に他の神々があってはならないと。
除我之外，你不可有别的神。
私の他に他の神々があってはならない。
每一支军队只能有一个统帅。
ですから、すべての軍隊にはたった一人の最高指揮官はたった一人しかいないのです。
神也训练他的军队顺服他的受膏者摩西。
ですから神もこのように荒れ野の中において彼ら神のその軍隊をその訓練させて、そして神によって油を注がれたそのモーセに従うことができるようにとさせたのです。
一代一代悖逆的人死在旷野，那一整代悖逆的人死在旷野。
代々そしてその神様に対してその逆らっていた人たちはずっとやがてその荒れ野の中で死ぬようになったのです。
终于要过约旦河的时候，他们已经是一支真正的军队。
そして実はやっとヨルダン川にたどり着いて、ヨルダン川を通る時には、彼らはもう本当にしっかりと訓練された軍隊となっていたのです。
用后来四世纪的一句话叫做“他们如同一人”。
そしてまた詩式の中ではこのような言葉が出てきます。後には彼らはやがて一人の人となったというような言葉を使っています。
一群奴隶变成了有组织、顺服、有纪律的军队。
一つの群れであった人たちがそれがやがてその組織があり、そしてまた一人であるかのような軍隊になったのです。
我再跟大家说一下，顺服跟屈服是不一样的。
もう一度お話ししますけれども、従順と屈服というのは意味は違うのです。
屈服是我服在你手下，一有机会我就跑。
屈服というのは今はあたかもあなたに従っているけれども、チャンスさえあれば逃れるというようなことなのです。
顺服是心里带着爱的顺服。
けれども従順というのはそれは本当に心から従うという思いがあるのです。
奴隶的军队如果指挥官阵亡了，所有的士兵会跑光了。
ですからもしこのように奴隷たちはそのようなその戦いにしか頭がなければ、おそらく彼らは逃れたいと思うようになるでしょう。
这叫屈服。
それが屈服なのです。
顺服的军队，所有的战友阵亡了，我要战斗到最后。
従順な軍隊というのは、それはたとえ自分の周りの者が死んだとしても、最後までには自分は戦い抜くんだという思いがあるのです。
耶和华的军队是有组织的军队，是顺服的军队，不是屈服的军队。
ですから、主なる神のその軍隊というのは組織があり、また従順であるのです。決して屈服なそのような軍隊ではないのです。
用句神学的术语，我们是活在恩典之下，不是律法之下。
ですから、その神学の言葉を使うと、私たちはその恵みの中に生きているのであって、決して私たちは律法の中に元で生きているのではないのです。
神造人做耶和华的军队，人堕落成为世界的奴隶，神拯救人重新成为耶和华的军队。
神は人を作り、そしてまた軍隊としてお作りになったけれども、後に堕落したけれども、それでもなお神はまた私たちをそこから救い出して、主の軍隊として戻らせてくれたのです。
过去的以色列是耶和华的军队，现在的教会一样是耶和华的军队。
過去のかつてのイスラエルは主なる神の軍隊でした。そして今の教会である私たちもなおも同じ主の軍隊なのです。
其实教会的本意就是神呼召我们出来。
教会の本当の意味というのは、それは神が私たちを召された、私たちを呼び出したという、そして一つの群れになったのです。
起床号一吹，所有的人要从床上蹦起来，到操场去集合。
起床のその朝の起床のその号令がかかった途端に、すべての人がすぐにその寝床から這い上がって、そしてまたそのグラウンドに出ていかなければならないのです。
全副武装的军队在那里集合。
そしてまたすべてのその軍服を着て、そしてまたすべてのその装備をつけてそこに集合しなければならないのです。
所以教会就是罪人被神拯救，成为耶和华的军队，成为基督的精兵。
ですから、教会というのも罪人が主によって救われ、そしてまた主の軍隊となった人たちの群れなのです。
基督的精兵也是高度组织的。
そしてまたキリストの兵士となったわけですから、キリストの兵士というのもそれはまた高度な組織によって作られたものなのです。
一信一主一喜。
なぜならば私たちは一人の方を信じ、そしてまた一人のその主を信じ、そしてまた私たちは一人のその神に仕えているのです。
基督是我们的头，教会是基督的身体，我们弟兄姐妹彼此为肢体。
ですからキリストが私たちの頭であり、また教会が体であり、そして私たちお互いに仕え合うその体となって器官なのです。
旧约中所说的如同一人，现在就真真实实的在那里。
ですから旧約聖書の中に書いてあるあたかも一人の人と同じだという言葉は実はこのように表現されたのです。
基督跟他的教会跟我们所有这些弟兄姐妹，我们如同一人。
ですから私たちも本当にキリストのもとにおいて兄弟姉妹と一緒に一つとなっているのです。
是耶和华极大的军队，是他基督的精兵。
そして主なる神の軍隊となり、キリストの兵士となっているのです。
是高度组织的军队。
そしてそれは高度組織を持つその持っている軍隊なのです。
这支军队也是受严格训练的军队。
そしてまたこの軍隊というのもまた厳格なその訓練された者たちなのです。
我们每一次的聚会，神的每一句的话语，甚至我们生活中的每一个苦难，都是基督在训练他的士兵。
どうでしょうか？毎回の集会、あるいは神様の御言葉、それを通して私たちはキリストの兵士として立てられているのではないでしょうか？強められているのではないでしょうか？
他给我们试炼，他给我们训练，他让我们知道，人活着不是单靠食物，而是靠神口里所说的一切话。
主が私たちをその試練に合わせ、そしてまた私たちを強めてくださり、そして私たちにはそれは人が生きているのは決してパンによるのではなく神の御言葉によるものであるというふうに気づかせてくださっているのです。
训练我们顺服主，顺服主的话语，顺服圣灵的带领，顺服我们的教会，甚至彼此顺服。
何を訓練しているのかというと、私たちが主に聞き従い、また御霊のその導きに従い、そして神に聞き従うものへと私たちを導いてくださっているのです。
以色列人进迦南的时候，他们的装备还是很差的。
イスラエル人たちがそのカナンにたどり着いた時には、実は彼らの装備というのは本当にひどいものでした。
但耶稣基督的精兵不但是受过严格训练，不但是高度组织，他们还是装备精良的。
けれどもキリストの兵士というのは、それは単なる兵士だけではなく高度組織があり、そしてまたそのいろんなその、その軍装をつけているのです。
他赐给我们全副的军装，就是盔甲。
それは私たちにその兜鎧をつけてくださり、
有真理、有公義、有福音、有信德、有救恩、做我们的军装、做我们的盔甲。
そしてすべての武具をつけてくださり、それには真理があり、正義があり、また神の福音があり、信仰が私たちをつけて、私たちの体につけてくださったのです。
耶和华的军队，基督的精兵是要打仗的，是要进攻的。
そして主の軍隊、もしくはそのキリストの兵士というのは、それは戦うものなのです。
他让我们用圣灵的宝剑，用神的道去攻打我们的敌人。
私たちが聖霊のその剣で持って罪に対して私たちは打ち勝つようになるのです。
耶和华的军队，基督的精兵是要打仗的。这个仗是美好的仗，这个仗还是必胜的仗。
そして主のその軍隊、そしてまたキリストの兵士っていうのは素晴らしい戦いに出ていくのです。そしてまたそれは勝利の戦いなのです。
我们在缅甸，整个缅北的山寨全是独立王国。
で、私たちはそのミャンマーに行った時には、実はこのように、その、実はそこにはいろんな、村があるんですけれども。
缅甸军队有飞机、有大炮、有坦克，就是打不过那些游击队。
ミャンマーの政府軍にはその戦闘機があり、そしてまた戦車があり、そしてまた大砲があるわけですけれども、けれどもなかなかそのゲリラの人たちと、打ち勝つことはできないでいるのです。
当我们去那里，就看到神的仆人，什么都没有，只有圣灵的宝剑，只有神的话语。二十年在那里，一个一个的村寨攻破。
けれども、実は私たちはミャンマーに行った時に目の当たりにしたのは、それは神のしもべである方がそこで本当に一生懸命神の御言葉を伝え、そしてまたそこで一つ一つの村をの中に神のその御言葉を携えていっては、そこで教会を立て上げることができるのを私たちは見せていただいたのです。
他用的是圣灵的宝剑，他用的是神的话语，但真正得胜的是我们主耶稣基督。
神のその聖霊なる神のその剣を用い、神の御言葉を用いて、そこで勝利を得ることができるのです。
他在十字架上的死和他三天后的复活，已经胜过了死亡的权势，他已经得胜。
そしてキリストの十字架というのは、それは3日未満を通して、そして3日その死が3日後には勝利を得たのです。そこで死に対して打ち勝つことができたのです。
歌利亚已经被大卫踩在脚下，以色列的士兵就是要冲上去占领敌人的地图。
ゴリアテはすでにダビデの足元にその踏まれていて、そしてまた、主の軍隊というのはそこに そこに出かけていって、そこで戦うのです。
去解放那里的奴隶，让万民都做我们主耶稣基督的门徒。
何のために戦うかというと、それは奴隷を救い出して、そしてすべてのものを神のものとさせるためなのです。
神创造我们做耶和华神的军队。
神は私たちを主の軍隊として作ってくださいました。
我们在堕落中却成为了世界的奴隶。
もともと私たちはこの世界を支配しなければならなかったものが、私たちはその堕落することによって世界の奴隷となってしまいました。
感谢主，他又拯救我们，重新成为他的军队，是基督的精兵，要跟着他去打那美好的仗，必胜的仗。
けれども主に感謝することに、もう一度私たちを罪の中から救い出してくださり、私たちはもう一度主の軍隊となり、キリストの兵士となり、キリストと共に戦い前に出られるようになったのです。
今天的经文四十二节是这么说的。
今日の聖書箇所の42節ではこう書いてあります。
这夜是耶和华的夜，因耶和华领他们出了埃及，所以当向耶和华谨守，是以色列人世世代代该谨守的。
この夜、主は彼らをエジプトの国から連れ出すために寝ずの番をされた。この夜こそイスラエル人はすべて夜々にわたり主のために寝ずの番をするのである。
请大家也要记住，今天是主耶稣基督的日子。
ですからどうぞ皆さんも覚えてください。今日こそがキリストの日なのです。
今天是他复活战胜魔鬼的日子。
また今はキリストが悪魔に打ち勝ち、そしてまた勝利を得られた日なのです。
今天也是他召聚他的儿女、召聚他的精兵们集合的日子。
そしてまた今日もまた、その主がその神の子供たちを呼び集め、そしてまた主の軍隊をお作りになる日なのです。
高度組織、訓練有素、裝備精良、我們要打仗。
そして高度組織を持ち、そしてまた訓練を得て、そして私たちは戦いに出かけていくのです。
跟我們的主打了美好的仗、打了必勝的仗。
私たちの愛する主と共に私たちは戦いし、そしてまたそこで私たちは勝利を得るのです。
所以我們要去。
ですから私たちは行かなければなりません。
去你的邻居家，去你的同事家，去你自己的国家，去缅甸。
隣近所にのところに行き、そしてまた自分の同僚のところに行き、そして周りの人々のところに行き、そしてまたミャンマーに行くのです。
从耶路撒冷、犹大全地、撒玛利亚，直到地极。
エルサレムから出て、そしてユダ全地、サマリア、またやがて地の果てにまでなのです。
这是神给耶和华军队的出征令。
これは主なる神がその軍隊に与えた使命なのです。
这是以耶稣基督的精兵出发的日子。
そしてまた今まさにキリストの兵士が出発する日なのです。
谢谢大家，我们一起祷告。
一緒にお祈りしましょう。
亲爱的阿爸天父，感谢你。
愛するアバ父なる神様、感謝いたします。
你没有坐看我们死在过犯和罪恶当中，做这个世界的奴隶。
私たちがその罪の中にいたときに、そしてまた私たちがその罪の奴隷となっていたときに、
你要召集我们成为你的军队，成为基督的精兵。
私たちをもう一度救い出してくださり、そしてキリストの兵士とならせてくださいました。
用你的话语、用圣灵的剑去打仗。
あなたの御言葉で、そして御言葉を剣とし、また聖霊の力を剣として、私たちは戦いに出ることができます。
今天是你召集我们的日子，今天也是你要差派我们的日子。
今日もまさにあなたは私たちを呼び集める日であり、また私たちを派遣する日でもあります。
今天也是你得胜的日子，是我们在你里面得胜的日子。
そして今日もまたまさにあなたのその勝利を得る日であり、私たちが勝利を得る日でもあります。
求你赐能力带领我们每一天。
主よ、どうぞ私たちの日々の中において力を与えください。
每一天都打你那美好的仗。
あなたのために私たちは素晴らしい戦いをすることができますように。
以上的祈求祷告是奉救主耶稣的名求。
愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたします。
アメン。